まあ、前去年の6月ですかお目にかかった時に、もうこれだけ改革が進まないとイライラして、もうそんならいっそのことと思うこともあると自重しちゃって、うん、で、ああそうか、そういう気持ちもあれなんだなと。
僕は新党なんで一言も自分で言ったことないですから、
ね、それは私も聞いてませんかね。
ね世間が言ってるだけでね、でね、それはね、もう新党でもできなきゃしょうがないだろうと思うし、見てるとね、だから今度熊谷君がもうあそこから剥がれちゃって、民主党から剥がれて、まあ、保守党の党首になった、つまり与党になった、どうせ自民党にまたこう合併するんだろうけども、まあ、それがいつの時点かあるか知りません。僕は熊谷のような政治家がその保守党にとにかくワンクッションを置いてですね、まあ、あの与党の一つの小さい政党の党首になったというのは、あのこれからの政局裏のにとっても大事なケースだと思いますけどね。そういう微分積分ができないんだね、その政局好きな政治家さんたちも。
まあ、結局都政やってると、そういうその国政というものが今までとは違う目で見えてくると。
それは見えてきましたね。
でしかもそのほとんどが不満になってる
わけです。不満だね。
ですよね。
でその現場感覚が全くないから、
その苛立ちの解消法ってのは何ですか。
それはやっぱりもうちょっと激しく攻めたって、まああれですね、どういうのかな、そう長くやるつもりもないけどね、やっぱりやることはやって済ましてかないから、その一つの政治のパターンは東京でなら作れそうな気がしますから。はあ、
やはり4年は先ほど、まあその短いとおっしゃってましたが、都政そのものに身を置きながら、当然その都政だけじゃなくて国政にも向かって発言なさっていると。そうすると2期目例えばおやりになるとして、当然もっとその過激な発言が増えてくるということに。
いやそうでもないですけどね、まあ、過激な発言だけはしょうがないからね、何かやっぱりその国民が全くそうだ、都民が全く無弁なるからだってみたらストライキしてやろうと思って、国に向かって
ほう
考えてるの一生懸命、そうでもしなきゃとにかく。
それ例えばどういうことですか。
いやだからそれが何かいい方法ないかなと思って、ね、いや本当に、少し考えようって言ってるんですよ、新しい宿題 で、で宿題出すと答え返ってくるからね、あの都庁は、国の場合には宿題出す政治家もいないしさ、出せばいいんだけどね、自分たちが何ていうのかな、こう頼るだけじゃなくて、だからあの僕は信長的だなので全然違いますよ。私はね、自分で自分の説明するつもりもないけど、私はねかなりいいキャプテンです、ヨットの、ですからね、その要領でやってるだけでね、サッカーで言ったらミッドフィルダーでいいんでね、その例えば外形標準考えた前の主税局長の大塚が今水頭地やって、これだとなかなか切れ者で、こういうその要するにフォワードがいっぱいいますよ、それからすごく着実なバックスもいるしね、国だっていると思うんだけど、それを束ねようとしないね政治家が、
まあ、結局その私たちの番組でもね、石原さん都政にとどまるべきか国政に出るべきかってねアンケート調査やったんですよ。そしたらね、まあ6割都政にと、で3割国政に、こういうまあ数字なんですね。でその都政にっていう人たちの意見を集約すると、もう国会当てにならんと、そうすると東京変えるような都政から東京が変われば国政変わると、こういう道筋で石原さんに東京にとどまってほしいっていう見方と、国政でその閉塞感出してほしいと、こういうふうに言うわけですね。と結果的には都政にいてほしいとか国政にいてほしいって数字は分かれるんだけど、根っこみんな一緒なこと言ってるんですよね。
僕はやっぱり僕自身もその同じ不安を持ってる国民の一人だしね、まあね、とにかくある時点でうんざりして辞めちゃったんだけど、それじゃあまあ責任果たしたことにならないし、まあ、東京の問題あったから、もうこうやってそのあれだね、今になってみりゃその議員辞めた後4年間って実に優雅だったんだけど、モリエルのスカパンじゃないけども、一体全体ドーマが指してこんな船に乗り込んだっていう愚痴がないでもないけども、まあ、しかしあれですね、私が都知事でいろんな発言をし提案をし、 受け止めてくれる人間が国政にいたら、それは都知事でいた方がよっぽどいろんなことは国のためにできると思いますよ。例えばね、亀井静香なんかやっぱり政調会長の時に、とにかくまあ僕の弟分ですよね、ずっと。で、彼が政調会長の時に出かけて、彼の事務所から運輸省電話して脅かしつかして、とにかく予算つけて、ああいうことってのはね、しかもその別に僕はその彼を脅かしたわけでもないし、話せばなるほどという人間がいて、そういう人間いるはずなんだけどね、それをその総理大臣だってそういうその自分の爆料をうまく使ったらいいと思うんだけど、で僕が言ったの、亀井に、俺なんかね、君なんだかんだ余計なネジ任せて、君はさっさと出ろと、総理大臣な、総裁になって、おじさん、俺は君のとこ行って年間半分ぐらいの官邸に行ってたな、お前がいない時は役に出して俺が君の承諾へ動かすよって言ったら、まんざらでもなしの顔してましたけどね。
亀井さんは亀井さんで、まあ、自分は自民党の総裁になって石原さんと首相の座を争いたいなんて、いやおっしゃってたじゃないですか。
いや、そんな座を争うなんかじゃなしに、まあ亀ちゃんが総理大臣になってくるという、私はやりやすいですな。 あれ非常に粗暴なようでデリケートな男だから
まあ石原さんの立場からすると、今でもですね、それは亀井さんだけじゃなくて小泉さんのところ行ってですね、言いたいことを言って、ねじ巻くっていうこともおできになる立場ですよね。
まあね、純ちゃん総理はね、まあ女房の親戚だから会うと純ちゃんとか慎太郎さんと話になるんだけど、非常に飲み込みが早いのか早くないのか分からないが、分かった、やります、やるよ、しなさい、やる。この間例のそのすすの入ったペットボトルで、お前これな、これが12万本だったら、12万や1万2000本ですよ、バカ言え、これ12万本なんだと、え、これが1日12万本、本当ってか本当だ、わかった、やる、やりますって、何やるのって、世界で一番規制強い規制やるって言うから、本当かなって、やるよ、次の日次にあの話って電話すると、何だってさっきねやっぱずっこけちゃうんだね、まあ、忙しすぎるのかね。
ああ、だから困っちゃいますね。
困っちゃいますよ。
理性だけ
ちゃんとした通訳でもつけないとね、返事で帰ってきてもさ、次の日何だったっけって言われたんだね、身も蓋もないよな。まあ、だけど、なんていうのかね、彼なんか見ててかわいそうなの、ほんとくたびれてるし、うちから姉さんしかいないからね、姉さんにキスするわけにいかないし、手も握れないしさ、そりゃ、本当にかわいそうだと思う、彼。まあ、お姉さんお姉さんであれだけど、いや
ただまあやりますやるって言ってですね、翌日なんだっけが繰り返されてると、それはやっぱり国民も困ってしまいますから、そういう意味での閉塞感っていうのがやっぱり日本国民の間にももう広がってることは事実で、それはもう石原さんなんか一番敏感に感じ取っておられると思うんですよね。そうするとやっぱり待望論出てくると、でそのことも石原さん十分ご存知だと思うし、だからまあ3月7日とおっしゃってるんだろうけども、
いや僕気を持たせてるわけでもないんで、
いやそれはそうでしょうけど、
あのね、そう当然やらないわけにいかないでしょ、だけどそれにしたってやっぱり自分の、まあ、所信表明じゃないけども、きちっと所信をまとめてね、しかもこの第一次の要するに定例会ってのは、予算を組んだ直後のあれです、一番大事な議会でね、予算委員会もあって、まあ、共産党はとにかくその自分の売名組織のためにですね、いろんな手を返しなおかいでいろんなあれ準備してますよ、まあ、それと当たり合うことは別にそうでもないんだけども、どういうのかな、ただやっぱりその出るか出ないかの問題でね、その質問によって予算が変わったりしませんよ、だけどやっぱりその予算のイメージみたいなのがあるでしょうしね、だからそのもう予算プロパーでその論議してもらいたい、ところがね、なんかまあわけのわかんないこまこまして言いませんけど、この条例には賛成だ、こっちは反対だとかね、論拠はないみたいな、まあ、採決もするわけですよ、党によってはね、だからそのまあ純粋にね、予算だけ本当に財政を踏まえて論じてもらいたいと思って相方したんで、
別に後出しじゃんけんでも何でもないと、
後出しも何もないで、立候補する人どんどん出てきたらいいじゃないか、本当にその方だとか
それやっぱり強い人の論理でね、
いやいや、だけどさ、民主党だって補正予算含めて全部賛成なんでね、だから僕はその要するに候補者出すなって言うわけじゃないんですよ、だからその都議会のね、そのなんていうのかな、要するに都庁と民主党の関係、都議会での民主党の関係と だいぶ国会での民主党の関係で違うんですよね、うん、それは僕そうなんていうのかな、菅君を含めて認識しないといろんなフラストレーションがその党の中に残っちゃうんですから、そこらの県連と違うからね、去年っていうのは。
どうですか、あの国会の方では73歳政治家定年制みたいな話が出てますが、うん、あれに乗ってりゃ石原さんあと3年しかないと。
そうそう、
ええ、これはどんなふうにお感じになりますか。
まあね、ごく妥当なもんじゃないでしょうかね
妥当ですか
まあ、だからまあね、何を見込んでるかいろんなこと言ってもらうと、まさにその10日の聞く20日のあやめでね、ありがたいな、ありがたくない。ただまあ実務っていうのは割とこういろんなこと手掛けてきたから、その、内閣の一閣僚と違いますからね、
はい、
そういう点では責任もあるし、国との関わりってのはもう重々承知している上に、国がああいう手たらくだとやっぱりまあイライラするね。
まあやっぱりその苛立ちは常に解けませんね、
うん、
ま
あ、どうしてこんなに物が遅くなっちゃったんだろう。それから誰も責任取らないし、厄介なことは全部先送りするし、それからまあね、核になってる人の政策の理解能力っていうのかな、こうそういう掌握力っていうのはやっぱり大事だと思うね、はい、
どうですか、やっぱりそのご自分で政治っていうそのことを考えたときに、こいつとなら手組んでもやっていけるかなっていうその歯応えっていうのは、例えば今の日本の政治家の中でどういう方をイメージするんですか。
いや、だから物事をこう複合的に捉えることのできる人だったら誰だっていいですよ、それね、だけどその人がね、そのポジションにいなきゃしょうがないし、麻生太郎君だって飲み込み早いしね、
はい、
何か若い人いますよ、やっぱそういう人をその自民党を本気で当てにしないし育てないし、ね、僕は本当昔からの付き合いだから亀井静香の期待してるけどね